ッドキャスト。
まあ、そんな感じでちょっと一回、そうですね、ドラゴンゲッツさんの話は終わりにして。
はい。
次、新日。
新日に行く前、ちょこっとだけ大晦日の格闘技とかも
喋ってみます。はい、大晦日の格闘技は僕はね、あれ、実は一試合しか見てない。
あ、そう
なの？いや、見たい試合一個しかなくて、それしか見てない。うん、長島自衛王
と。ああ、僕もあれすごく興味あってね。
あれだけは絶対見なきゃと思って、見て、うん、で、入場のコスプレのアニメの元ネタがわかんなくて。
確かに俺もね、あれは、僕はインディーに出てた頃からずっと知ってるんですよ、
長島。はいはいはい。
ただ、ずっとあれは変わってないですかね、昔から。
そうなんですか？あ、でもそっか、あれですよね、YouTube とかニコニコ動画にそういう動画ありますもんね、あの人ね。
で、もうインディーの頃は相当強かったからね。
なんか、日本憲法の人じ
ゃん。
なんか、強かったって言って、アルバート・クラウスとやって、瞬殺されたじゃないですか。で、その時にうちの親父が、こんなやつダメだとか言ってるのが結構僕の中で悔しくて。
いや、僕も
どっちかっていうと、ジエンオツさん側の人間なんで、
いや、弟の、勝ってる試合見てたら、あれもちょっと信じられんような衝撃映像なんですよね。
なんかあの時なんか、パンチがおかしかったですよね。なんか、顎上がって上にパンチ打ってるみたいになってたから、パンチの仕方おかしいなと思って見てたらガンガンってやられたんで、緊張してたんですかね。
それもあるんかな。
で、まあ、その大晦日の元ネタがわかんなくて、このアニメわかんねえって、マクロスぐらいだったらわかるんだけど、みたいな。
あれ、マクロスの、
だって、去年の大晦日はなんかマクロスフロンティアの人の声の人が出て、で、負けたでしょ、だから結構あれは僕の中ではショックだったんですけど、で、今回、青木真也選手でしたっけ、相手の、去年人の腕を折って、中指立ててた人。
なんかでも、大晦日のイメージって悪いよね。
あの人のイメージ悪いですよね。
ドリーム自体では盛り上げとるんやろうけど、なんか、意識過剰になっとるんやろ
う
ね、
ああいうの。結構、煽りがきつかったじゃないですか。そうで、第一ラウンドひどかったですよね、時間稼ぎがね。
あれは、多少俺打撃付き合うかなと思ってたんだけど、まあ、クリンチぐらいあるんかなと思ったけど、ドロップキックとか、
ね。ドロップキックなんて明らかにあれ、時間稼ぎですよね。
そうそう、なんだよ。すぐ倒れるしね。
そうそうそう。
あれ、ちょっと、倒れたのわざとカウントしてもいいんじゃないかとか思ったけど。
解説って、マサトと、須藤
さん。須藤さん。
ですよね。で、第2ラウンド始まった瞬間に膝が入って、あれで落ちても、ガンガンガンガンってレフリーストップになったじゃないですか。あの後、解説の二人が、青木選手のことボロクソに言ってて、あれが僕の中でちょっと面白くて、しょっぱい逃げ方してるやつはダメなんですよとか、人生と一緒でとか、そこまで言うかみたいな。まあ僕もちょっと言いたかったけど。
確かにそうだよね。
オタクをバカにするから、バチが当たったんだみたいな、僕の中でのテンションでしたけどね。あれもほんと膝綺麗に入りましたからね。でもなんか、あれ、なんか出会い頭なんですか、あれ。
というか、多分対応できんだろうなと思って、一番甘い形でタックルいったと思うんですよね。
そういうこと
か。で、それでもう簡単に入ってしまったみたいな。
なんか、明らかに、タックルに合わせたのか、たまたま合っちゃったのか、どっちかわかんなくて見てて。でも、KO した本人が一番びっくりしてました
ね。まあ、そうですけどね。だけ、こんな簡単に行くんだ、みたいな感じだったよね。
だから、で、完全に落ちたじゃないですか。膝。そういえば、で、実況の人が、藤田和幸選手もこんな感じで。あれは流血したからちょっと違うんじゃないかあれ、顎じゃないからなと思いながら入ったの。ほんと綺麗に顎カコーンって入ってたから、あ、これは落ちるわなと思って。で、もう終わった後、ね、これから K1 引っ張ります、ね。僕としては引っ張ってほしいなと思いつつ、
ね。もう一番やっぱ俺も期待の選手だしね。
ただね、多分日本のほとんどの人はあの人じゃない人に引っ張ってほしいなと思うんですけど。
まあね、他にっつったら、ちょっと微妙な。
基本的に僕好きなんですよ、あの人のこと。で、自伝落ちって本あるじゃないですか。まだ買ってないんですけど、立ち読みして。コスプレ写真集が載ってるんですよね。それを見て、本当に思ったのは、あの人に、これ、多分本人聞いたらすっげえ怒ると思う。ファンの人も怒ると思うんですけど、僕も好きな選手だっていうのを前提にして、なぜ感情移入できるのかっていうのを言うと、あの人、 日本人の平均的ブサイクですよね。
あ、それは言えてる。確かに。
でしょ、うん、
マサトとか、ちょっと半分。
イケメンには、
イケメンすぎて。
イケメンには、うん、感情移入できないんですよ。
あらあら。
だけど。で、あの人、平均的ブサイクだから、
そう
頑張ってほしいんですよ、
う
ん。
それはあるね。
そっち側の人間としては、あの、本人怒る、本人は怒んないかもしれないですけど。いやだから、本当に、ね、ちょっと次、チャンピオン、ね、軽量級チャンピオンになってほしいですけどね。うん、あとは誰ですか？
あとね、ボブサップと鈴川がね、やんなかったんだね。
なんかやんなかったって
なんですか？なんかね、ボブサップが、なんかキャンセルしたら、
戦意
喪失か。で、やんなかったらしいの。でも、まあ自然の流れとして、誰も気づかなかったみたいだけど。
てか放送なかったんでしょあれ。
ん？
放送できないってなかったんでしょテレビでは。
放送ないものはもう試合自体なかった。
あ、そうなんですか。
そう。
てか、
あれはね、ちょっと、吹いてしまった。あとね、ものすごく面白い試合として、あの、渡辺和久選手って K1。
はいはいはいはい、はい、いますね。
総合でやったんですけど、あの、結果的に最後決められて負けたんだけど、うん、あの、決められても力ずくでセオリーにない返し方するんですよ。
すごいですね。
もうめちゃくちゃそれが面白くて。
でも多分でもそれ、寝技素人だからできることです
よね。そう。
技術分かっちゃうとできないです
よね。相手ところだから、もう、関節とかスペシャリストなわけでしょ。
は
いはい、あれ、全部力づくとかセオリーにない動きで返すわけですよ。で、寝技でどんな渡辺選手が有利なポジション行っても立って、もう一回こういった
やつ。技かけらんないんだ。
そう。それがまたもう取り払ってすぐ面白くて。
ああ、いいですね、
うん。あれはね、録画しといたら見直した方がいい。
うん、あ、それもいいな。あと、うん、ちょっと京太郎選手が。
ああ、
残念でした。でも、総合の人に立ち技で負けちゃうっていう、ね、うん、あの、過去にも何人かありましたけど。
まあね、
もう勘弁してくれよ、と思って、立ち技の自分の土俵なんだから勝ってくれよっていつも思うんですけど、でも、そんなこと言ったら、この間の K1 のチャンピオン、アリスター・オークレーム、
うん、
総合の選手ですよね。
そうそう。
やっぱり、強いんですね、
うん、総合の選手、ね。でも、昔というか、まあ、まだ、あれやけど、セームシュルトももともと総合の人なんですね。
そうですね。
もともとはその
、この中では高山戦のイメージがすごい強いです、ね。
あの、それもあるけど、もともとそのアマチュアでも大道塾ってとこで、
はいはいはい、
あの、面つけて道着被る総合格闘技なんですけど、
うんうんうん、
それではもう、めちゃくちゃ強いチャンピオンやったんです
から
ね。
だってあの人サイズ違うから。
あ、そうそう、パンクラスも出てた。
そう。ちょいちょいあの、同乗者の方から、
そうそうそう、
あの、指摘を受けてますけど。
で、そういう点で、やっぱ、総合の人の対応っていうのは、ああいうのはすごいんだろうなと思いますよね。
総合も立ち技ありですからね、
うん。
立ち技があって、決して寝技だけの人じゃないから、あの、総合でもストライカーとグラップラーと2種類いるじゃないですか。うんうんうん、ストライカーの人は割かし対応できるんじゃないですか。
ああ、まあそうだね。
うん、あとは、そろそろ新日
という
話題行きましょうか。僕あんまちゃんと見てないん
だ。僕だけしか見てないんだけどね。あの、まずね、やっぱ、前半の最後かな、あの、鈴木対永田。これがすごい試合でね。
あ、本当ですか、
うん、もう気持ちの出し合いみたいな感じで、あの、腕決められるんですよ。
うん。
で、あの、白目になるんです
よ。白目、はい、
白目になって、なんかアナウンサーがそれで明けましておめでとうございますみたいに言ってんだけど、それがずーっと目やってんだけど、ギブアップしないですよ、鈴木が。最後までギブアップしなかったです。結局永田が諦めましたからね。
でもあれで決まることってあんまなくないですか？
まあまあでも、普通の選手やったらそれで決まってるぐらいずっと長い時間やってたんですよ。それでも決まんなくて、まあ結果的に永田が勝つんですけど、最後握手もなしで、あの鈴木がマイクで負けたと思ってないからな、つって帰るんですよ。
ああ、まあ、続きがありそうですね。
そう、続きがあるんだとか思って。まだ、あの、対戦成績的には、まだ鈴木は全然勝ってるらしいですけど、ね。
あ、そうなんですか。
うん、だから、また、そういう格みたいなのもあるかなと思う。
でも、永田さん上手いですからね、うん、そういうのね、
うん。
僕の中では、あの、永田さんになっちゃって、あれですけど、あの、大晦日以来。いいんだね、やっちゃって以来、僕の中では永田さんになっちゃって、永田さんになっちゃってるんですけど。うん、そうだったんですか。ちょっと見たいなぁ。うん、
するとね、あと、あの、天山が飯塚と戦ったやつなんですけど、あれで、途中で、 あれは、締め落とした方が勝ちっていうルールなんですよ。
うん。
他の、あの、ワン、ツー、スリーもなしで、ギターツーなしで、はいはい、ただ、
締め落と
した方が勝ちっていうルールなんですけど、途中で、あの、飯塚がもう、レフリーとかも倒して、あの、
アイアンフィンガー。
アイアンフィンガー行くんですけど、その時に、あの、正義軍の井上選手は救出に入ったんです
よ、後ろ
から。で、ひょっとしたら今後、なんか正義軍行くんかなっていう感じもあって、なんかそういう動きもちょっと気になるんです
ね。ああ、
うん、
でもありかもしれないですね。
うん、まあ、ユニット的に、ユニットなんか新日。まあ、どこも所属してない一匹狼みたいな感じじゃないですか。だから、多分正義軍の方に行っちゃうかなっていう気もするんですけどね。
ああ、でも本当に、僕の知ってる人でも、うん、あの、甲状靭帯骨化症になった人いるんですよ。うん、で、その人は、医者から5年以内に、あの、要は、脳障害じゃないけど、意識がなくなって植物人間状態になりますって言われたらしくて。
うん、
でもまあ、その人も最終的にはなんか誤診で椎間板ヘルニアだったんですけど、同じく手術で治ったんです。あ、甲状靭帯骨化症って手術で治るんだと思って、ちょっとそれがびっくりですね。へ、うん、って思って。でも、この間、その、ワープロで、ドキュメンタリーやってたじゃないですか。
うん、
すごかったですよね。
うん、
対戦を合わせて、アントーニオ・ホンダ選手。ちょっと。
あれ、どっからそうなったんかなっていうのはあるけど、まあ、復帰戦としては、まあ、ちょっといい感じだったかなと思います、ね。
でも、アントーニオ・ホンダ選手って体ちっちゃいですけど、うん、プロレス上手いですよね。
うん。
大体、あの人も元学生プロレスの人でしょ、
うん、うん。DDT の今回メインだったでしょ、まあ、本当はディック統合と当たるはずやったけど、ディックがちょっと
骨折
したから、ゲンダローとやったんですけど、まあ、それでも結構見せるいい試合やったんですけどね、あれも。
プロレス上手いですよね、うん、いつも思いましたけど。
なんか、僕の中では、あの人はなんか、マッスルでのイメージが強いんで、ちょっとなんか。
うん、僕はどっちかというと、あの、イタリアンフォーホースメンのイメージですよね。はいはいはいはい、イタリアンフォーホースメンの後、なんだっけ、AWO か。アルファワールドオーダー。あのイメージがやっぱ強いですね。その、その時は何回か生で見てるんで、マイクも上手いし、プロレスも上手いし、いいなぁと思いながら。結構、技のチョイスが渋いんじゃないですか。ね、あーみたいな、この技使うんだみたいなのがあるんで、割と好きですね。うん、あと、僕まだ、ちゃんと映像見てないんであれですけど、TNA からいっぱい来たじゃないですか。
あー、ライダーのやつね、うん。
TNA からいっぱい来た人たちが、割と元 WWE の人が多いんで、僕 WWE 好きなんで。
それとあと、あの、ジェフと、
ジェフ・ハーディーと、ロブ・バンダムと、うん、あと誰でしたっけ、タッグチーム来てませんでした。
そう、あのタグが。
あれ、モーターシティ・マチンガンズですか違う人たち？
さっきちょっと名前が思い出せない。ごめん。
いやでも、それが結構その、ジェフがだいぶもうビジュアル変わっちゃったのと、
うん、
あと、なんだっけ、ロブバンダム、あ、まだ試合どうだったのかなってすごい気になってはいるんですよね。うん、なんか全体的に試合時間短かったですよね。
まあね、けど。
試合数多かったから
ね。そう、試合数多かったのもあるし、ただ、全部見て外れがなかったね、今回は。僕が寝落ちがなかった
もん。ああ、すごいな。それちょっと DVD 買おうかな、マジで。
うん。ちょっと一回、なんか見た方がいいと思うん
ですよね。そうですよね。
うん、
いや、なんか、ニュースと、ヤフーニュースを見てって、ヤフーニュースだったかな、うん、今回結構東京ドーム大会儲かったらしくて、ホクホクだったっていう話があって、うん。
その内容に見合ったやつでありますね。
あ、本当ですか、うん、すげえ見てえな、それ。
あと、あの、メインももちろん相当面白かったしね、あれ。
本当ですか、
うん、
あ、でも、あの二人の試合だったら絶対盛り上がりますよ。うん、棚橋選手は僕は正直日本のプロレス界で今の現役のプロレスの中では一番好きな選手なんですけど、本当に僕まだ最初に IWGP チャンピオンになった時の、うん、あの、客からしょっぱいとかずっと言われてた時から好きってあり続けてるんで、落としてから別人になりましたよね。うん、で、本当に、ちょっと今回のも楽しみにして、ちょっと見れて、まあ、ワールドプロレスリングでまた放送するんでしょう
けど、
う
ん、まあ、うん。
そう、超見て、と思いながら。
最後のインタビューがね、勝った後に、
はい、
対照的やったんですよね、二人が。
っていうと？
まず小島選手は、はい、まあ、試合前とかも相当俺がもうずっとチャンピオンだとか、永久に IWGP チャンピオンだとか言ってたのを、
はいはい、
負けて記者会見の時に、あの、もうすぐなんか、ほっとした安堵したような表情だったんですよ。
おー。
なんか、役目をやっと果たしたみたいな感じで。
もうプレッシャーもあるでしょうね。そうですね。
でも、今後、またどこ行くのかなと思ったら、また新日でずっとやっていくっていうことで。
じゃないですか、うん、
まだやりたいことがいろいろあるみたいな。
いや、普通にやっぱり小島選手は、はい、戻ってきたっておかしいですけど、出てよかったと思いますよ。
それに対して、はい、タナは、これから自分がプロレスから背負っていきますって、そういう、うん、もういつもちょっとチャラチャラした感じじゃなくて、キリッとした感じで、はい、やっぱ、試合後のインタビューがちょっと対照的だったな、
ちょっとね。でも、そうですね、うん、やっぱり、新日本プロレスのエースっていうと、どうしても棚橋選手、まあやっぱり、ね、賛否両論ありますけど、うん後藤選手がなかなかね、伸びてこなくて、うん、で、中村選手も、なんか、どうだろう。あくまで僕の個人的な見解ですけど、うん、こう、期待してたのと違う感じになっちゃってるんですよね。
うん。でも、今回ね、対戦って誰だったっけ
何
塩崎とやったのはものすごく噛み合ってて。
はい、あ、本当ですか？
あの試合は多分、また今度ノアでやったりとかしてくれるんだと思うけど、あれは相当二人噛み合ってます
ね。あ、本当ですか？うん、そうだったんだ。
あの試合も面白かったね。
あ、じゃあ、いいっすね。でも結構あれですね、中村選手ってバチバチ来る人と、後藤選手もそうですけど、うん、激しい試合する人とスイングします
よ。うん。やっぱ、僕もほら、膝の打撃系だから、やっぱ、どうしてもビジュアル的にそうなるのかなって思う。
ああ、じゃあ結構今回盛り上がっ、まあ去年もそこそこ盛り上がってます、
うん、もう、去年も僕、ペーパービューで見てるんだけど、はい、まだそれより面白かったね、内容が。
あ、本当ですか、うん、あ、いいなぁ。
なんか、ひょっとしたらもうそのままあの試合から、なんか、ベストオブアウトショーが出たりするんじゃないかな、っていうぐらいの感じだったん
ですね。いいっすね。うん、今度こそ、ね、上昇気流
で。そうです
ね。何年か前にも上昇気流って言われた時期ありましたけどね。結局その後なんかグダグダになっちゃいましたね。うん、ちょっとそれは見たいなぁ。まあ。年末年始ビッグマッチって大体こんな感じですかね。
まあそうですね。あと、まあ個人的にちょっとネオの最後解散の試合とかはね、もうちょっと見たかったなっていうか。
まだ見てはないですか？
あ、いや、自分、まあちょっとダイジェストで見ただけですけど、ねはいはい、もう宮崎選手のあのマシンガンズって僕大好きやったんで。
宮崎選手のマシン。
宮崎、3試合ぐらいするんですけどね、はい、最初はタグ組んでやって、次は、その谷マウスと、その、シングルでやったりして、
はい、
その時に宮崎さんが泣いてなかなか試合始まんなかったりするんですよ。そういうのとか見てちょっと感慨深かったですよね。
そうなんですか、うん、僕、あんまり女子プロ見ないもんで、へぇー。
一回ね、僕は車でなんか宮崎さん来たんですよ。ふるさとプロレスってやって。
はい、
あの時見て、なんかもうすっごいマシュマロマンって言われるような、なんかぽっちゃりした人が、
はい、
トップロープから飛ぶわけですよ。
お
あれに感動してですね。
へ
ぇー。ちょっと前向きになってもらったりとかして。
すごいな、それ。
で、どうやったら飛べるんですかとか、直接メール送ったりして、
ね。それもなんか失礼な話ですよね。
いや、でもちゃんと返事返ってきたんですよ。
いい人だー、
うん。わーっと思って。
へぇー、女子プロかー。
女子プロもね、なんかこの、亡くなるやつが多くてですね。
そうですよね、
だから、なんか、
だって、前女もないですよね。
そうそうそう。
前女もないし、なんか、ね、ネオが一番大きかったんですか？
うん、まあ、一番有名やったの。でも、途中でも、今年、去年か、もう井上京子さんも離脱したりとかしてるんですね。はい、だけど、その辺でも、だいぶ、団体的にも弱くなってるし、っていうのはあるね。だけど、なんか、まあ、JWP とか、あと、まあ、目立つとして、スマッシュに出てくる女子とかが、ね、カナを中心にちょっと、面白くなるんかなと思うんですけどね。
昔何年か前、JD スターってある
や
つ、ね。
うん。
あれ、割と僕、あれに出てた人が吉本新喜劇とかによく出てたんで、知ってたんですけど、いつの間にかなくなってて、うん、あ、もうないんだ、と思いながら。
結構女子プロは工業的にこう、なんか縮小というかなくなる傾向なんでね。特に、ネオも、もう、エース格の人がみんな引退するでしょ。
はいはいはい、はい。
だから、そういうのでまた、 ちょっとしぼむなって感じはするんです
けど、ね。ああ、なるほど、ね。うん、女子プロって言うとほんと最高。まあ、風花選手引退してて、うん、で、何でしたっけ相沢ゆずき。
ああ、はいはいはい。
デビューしたじゃないですか。
うん。
あと僕もう知ってるっていうか、ちゃんと知ってんのってまことさん、
まこと
選手。一番最初、アイスリボン。
アイスリボンね。
はい、出てきたとき、対人恐怖症とかなんとか、引きこもりでどう思うのっていう。うん、コスプレイヤーなんですよね、
うん。
コスプレイベントとか出てたらしいんですけど、それを見て、あ、頑張ってほしいなと思ったら、いつの間にか結構有名な、業界で有名だと、すげえって思いながら。
なんかね、新北プロレスにね、なんか、新金って同じ字書くんですけど、そっくりな人がいるんですけど。
まあね、新北プロレスの人たちはみんな中国から来た人たちですからね。そうそうそう
そう、やっぱ世界にね、そっくりな人は3人いるっていう
けど。ね、言いますよね。うん、やべ、面白い
なと思って。
でも、シンクペンギンプロレスってまだやってんですか？一回解散しませんでした？
まだ多分やってるよ。
やってるんですか、うん、いいなぁ。ああいうの、僕ああいうの大好きなんです
よ。インディーで言うと、DDT の高木三四郎さんがユニオンに行ったりとか。
行った。
ありましたね。ちょっと新しいかな
と。あれ何なんですか？
多分、どうなんか、でも、やっぱ、DDT がこう先行しすぎて他の盛り上げていこうっていう動きなんじゃないかなって思います、ね。
そうですね。ハードヒットとかクルーザーゲーム最近やってないですもんね。
あれもなんか自然に。
ハードヒットなかったことになってません？
ね。あれ面白かったけどね。
でもハードヒットを見ながらユーインターだよなと思いながら見てましたけど。
もうあれだから面白かったけどね。
へぇー、うん。まあ2011年、まあね、新日本プロレスさんが中心なんでしょうけど、
うん、
まあその辺、ね、そこだけじゃなくて、ビリッツさんとか、あと、インディの話もね、
うん、そうですね、
ちょっとやっていきたいですよね。まあ、結構時間的にもいい感じなんで、こんなところで。
ああ、そうですね。
じゃあまた、ちょっと、更新は毎週しますけど、話題自体は空いちゃうんで、まあどうしましょうか。次、ちょっとそろそろ野球メインでやってみましょうか。
ああ、そうだね。
野球メインでやってみましょうか。
少し外人がえらいいっぱい入ったなって、少しじゃないけど。
なんか、あれです、でも安い外人、外国人ですよね、うん、最近、巨人の傾向として。
ま、結構大型契約失敗してるからね。
まあね、6億の
国民。そうそうそう。
年俸6億の、ね、6億の国民的お受け物とか。
そうそうそうそう。
ね、ありましたからね。うん、今年故障で全く役、去年ま、故障で全く役に立たなかった、日本最速のピッチャーからね。ね、ほんと去年、一昨年までは良かったのに、劣化がひどすぎるっていうパターンが多いんで。う
ん、でも、まあ、新人選手もね、沢村くんが入ったりとか。
そうですね。
そういうのがあるんで。うん、
まあ、ちょっとその辺の話を軸に、うん、まあ、ね。あとあれですよ、野球で言ったらですよ、ちょっとね、本来来週とか次回の更新でする話ですけど、うん、ダルビッシュ、言う、5億ですよ。
多分ね、あれ。
5億ですよ。
FA で取り戻そうっていう、そうなん
だ。え、だって、
FA じゃない、ポスティングか。
ポスティング
の、そのお金で、取り戻すっていうこと。
そういうことなのかな。
ただ、それで今、涌井が揉めとるらしい、
ね。あ、まあね、逆に揉めちゃってますよね。そうそうそうそう。ダルビッシュ5億なのに、うん、俺はどうなんだみたいな感じになって
る。現状維持やったからね。
いや、最初1000万ダウンだったんですよ。
あ、そうなの？
そうそうそうそう。タイトル取ってないけど、十何勝取ってて、うん、三振も2位か3位かなんかで、うん、防御率も2位か3位かなんかなのに、うん、にもかかわらず、ダウンテージってどういうことだっていうので、怒ってんですよ。5億ですよ、5億。だって、サラリーマンの生涯賃金が2億円ですよ。二、
うん、
人半ですよ。
すごいよね。
5億円見てみたいっすよね。ね、
サイコさんにどんだけ持っていかれるんだってい
う。まあね。
あと、ただ今、話によると、ダルビッシュ側は、慰謝料1億の、子供一人につき月100万でどうだって言ってんのに、うん、向こうは、慰謝料いらないから、月1000万くれって言ってるらしい。
そんなもん、そんなもん、1年か2年。
どう養育して1000万月にかかる
の？一人1000万って、そのね、今すぐ、慶応大学医学部とかに入るんだったら別ですけど、うん、 いや、慶応大学医学部でもそんなにかかんねえよ。
まあ、その辺のやっぱ、しのぎ合いの方が年俸交渉よりすごいんだろうな、ちゅうことになってんの。
そっちに、まあそっちには代理人いますからね、もともとね。まあちょっと、そんな話題を中心に次回はお送りしたいと思いますけど、うんうん、じゃあ、また今度、ね、ありがとうございました。
はい、どうも。
皆様ご清聴ありがとうございました。これからも杉田赤面の日プロポッドキャストではプロレス、プロ野球の話題をお届けしていきます。なお業界関係者の皆様の故障を一部継承略とさせていただいている部分がありますが、あらかじめご了承ください。本ポッドキャストへのご意見ご感想などは杉田赤面のツイッターアカウントsugider までお寄せください。なお杉田赤面が参加している福岡のアマチュアプロレス団体ノンプロレス FNW さんの公式ホームページのアドレスにつきましては http://sports.geocities.jp/fnw_official http://sports.geocities.jp/fnw_official までアクセスしていただければ幸いです。それでは皆様、次回お会いするときまでごきげんよう。